今週も始まりました
ですね、
はい、今日はですね、先週ちょっとお話しした、ここは江北公会堂で行われた、これは戯曲というのかお芝居というのか、
お芝居みたいな感じですよね。朗読劇ですね。
そうですよね、あの風天老女と詐欺師というですね、
そう、
これで純さんがね後ろでギターを弾く、
そうね、
ちょっとどんなもんなの
あんまりね、こう実はあんまりそんな出番はないんですけれども
思ったよりなかったです
よね、
でもなんか要所要所あのこう場面転換のところで、なかなかいい味が出てました
ね、あんまりはしゃりでないように、
逆になんか思ったんですけど、こういう、まあ、あの題材が題材じゃないですか、内容的には結構ね、
そう
最近流行りの
ここでボサノバをどうね組み合わせるかって結構
ね前から言ってましたけど、でも逆になんかあれぐらいこうなんか爽やかというか明るい雰囲気の方が、
あのなんかドロドロしちゃうでしょ、
そう、あそこでなんかドロッとした音楽入っちゃうと、ちょっとなんか
重たくなっちゃうもんね、
そうだからさらっとしてて逆に良かったのかな、
そうですか、ありがとうございます、でも軽く知った方がいいのかなと思って、なるべく明るめの曲を選んで、
なんかあの先方からの希望とかあったんですか、
全くないです、
もうお任せ、
じゃ
あジュンさんが全部選曲して、
そうですね、
あれ全部自分のオリジナルのアタック、
そうですね、
なんか昔聞いたことあるなみたいな、
そんなのを交えながらちょっとやってみたんですけども、
どうですよ感想的
に、いや逆にあのこの、あんまりこう場面を意識しないで、あのこの雰囲気をその雰囲気を変えるというね役割かなと思ったんで、でそういうふうな音楽を選んだりそういう弾き方で終始やってみたんですけども、なんか楽しかったですね、あのでもこのベタでねこう音楽入ってるわけじゃないから、逆にあのどういうふうにどんな曲をどんな感じでやっていいのかっていうのは結構神経使います、
ですよね、
あの場面がそれほどねベタで出てないから、
いやいや、なかなか僕もね面白いものにして、
これでもね、あの僕もあの最初に台本を渡された時は、なんかこうこのいわゆるオレオレ詐欺なんですよね、なんかこの展開がなんか今、ちょうど流行ってるからちょうどいいのかなと思ってたんですけど、これがまさかこの現実に起こってたことで、それが戯曲になってるとはね、実話だとは知らなかった
ですよね、いやなかなかねこういうの面白いなと思ったんですけど、なんか僕でも見てて思ったんだけど、例えばこれ本当にボサノバの例えばあの誕生のいろんなエピソードがあるじゃないですか、ストーリーが、こういうのなんかお話にして、実際そのね曲もジョビンの曲とか、
それもいいかもしれないですね、
本当にボサノバ前夜みたいな、ボサノバ誕生の
それをなんか
あれをストーリーに
しちゃってね、
そう、脚本にしちゃって、
ここでジョビン現れたんですね、現れた
そう
じゃがじゃんって感じで、
なんか面白いなと思ったんですけどね、こういうなんか、こういうね、ノンフィクションもいいと思うんですけど、なんかそういう音楽ヒストリーみたいな、
そうですね、この、1500年のちょうど、大陸、新大陸発見の時代から遡ってやってみると、結構面白いストーリーができるかもしれないですね、
できる、この前藤沢のカルチャー、教室で純さんがお話してた、その後のね、そのなんかこういろんな世界のいろんな音楽の ね、ルーツみたいな、そういうのもなんかちょっとしたその脚本とかにすると、結構面白いものができるんじゃないかな、
作ってみません、ちょっと
書けるか
僕は一応あらすじは作っておきますから、
ね、骨組み
それを骨組み僕作っておきますから、それになんかこう脚色したりなんかいろいろと、それはテレンテクダでみんなの、
そうするともうあのジュンさんのギターがそこにガンガン入ってきて、
こんな気持ちでこの時にこういう作曲をしたとか、
いやすごくなんかね、
見ながら実際こういう裏話があったっていうのはね、
こう入れ込んでやると面白いなと思いました、いやいや、これはなんかまた今後もやっていくんですかね、
いや、これどうなんですかね、
これ皆さんやってらっしゃった読んでら5、6人の、女性の方が、こうなんかあのチームがあるんですか、この人たち、
吉田さんの多分お弟子さんか、
あ
とはあの朗読のお仲間なのかな、皆さんでも プロで今やってる方もいらっしゃってるみたいね。
ね、この、ねうん、演出の吉谷さん書いてらっしゃる方ね、うんうん、結構ベテランの方ですよね。
ね
え、あ、NHK のラジオ深夜便とかにも出演してまし
たね。あ、そうそうそうそうそう。うん、
ラジオ深夜便ってまだやってんですね。
この間ね、
2018年
この間なんかね、友達から連絡あって、ラジオ深夜便でお前のギターがかかってたぞと。まあ、
本当に。ラジオ深夜便すごいですよ、
ね。うん、僕はよく知らないんだけども、
うん
うん、深夜聞いてる人いるんだなと思って。
いやー、これでもラジオ番組の中のギネスもんですよね、この番組。
あ、そう、長いの？
長いでしょ、だってもう。ラジオ放送が始まった頃からやって
る本当に
ような番組ですけど、好きな人いるんですね。
ねえ、うん、
ねえ、いやー、いや僕ももともとねラジオの出身なんで、
うんうん、
あのラジオドラマとかも作ってたんですよ。
ああ、うん、ヤンボー、ニンボー、トンボ
ー。それ相当古いです
ね。古いですか。
うちの母親ぐらいの世代
で。あ、そうか。
ラジオドラマとかもね、うん、作ってた時期もありましたけどもね、うん、いやなかなかね久々にこういうの見て面白かったです、うん、ありがとうございます。はい、ということでね、じゅんさんでもこの辺りでも結構ライブやってますよね。ここは港北の大倉山っていうところ
です
ね。
大倉山は結構そうで、12月にもまた、うん、あのギャラリーのコンサートがあったりして、
はいはいはい、はい、
あのまあ、この辺結構多いですね、
はいはい、うん、結構この辺の人たちも
結構、ね、うん、皆さん
まあもともとじゅんさん近いですもんね、前住んでた。
あ、前はね、まあ、僕横浜の出身だから、
横浜出身だし、うんうんうん、意外となんか第二の地元といえば
そうですね、もう第二の地元が、うん、いくつかあって、
まあいろいろ
昔トレオレスパンチョスが第二の、故郷は日本なんて言ってたんだけども、そのうち第三第四になりなって、ね、最近来なくなっちゃった。
しかしこの港北なんだっけ、公開
堂、うん、
立派な方ですね。
立派でしょ。こういう箱物をね、ええ、作っちゃったけども、
いやすごいホールですよ、うん、本当に結構ね、中規模のコンサート行きますよね、400
人みたいなね。そうそう、ね、うん、
ね、なかなかいろんなホールがあるもんですね。
そうなんです、はい、まあそんなことでね、はい、ぜひともあのまたあの、うん、こういう機会がありましたら、うん、皆さんお出かけください。
そうですね、ジュンさんの、
僕のあのベタのライブやコンサートより、うん、もしかしたら楽しめるかもしれない、
ね、そうそうそうそうそう、なんかすごくね、新鮮な感じがしましたね、うん、今日は、はい、ということでね、
はい、
今週は港北、公会堂からお送りいたします、はい、
ありがとうございます。